ブリアディオのプロダクトハントデイリーへようこそ。私は葵です。今日は患者が自分の医療記録をつかむための新たな取り組みから、 AI コーディングエージェントを見守る Mac アプリ、カメラロールの中を検索するツールまで、実用的な新製品が揃っています。
気になりますね。僕はユーマです。医療記録をめぐるあれやこれやは多くの人が身に覚えを持つテーマです。それにブラウザや SNS に散らばったブックマークをまとめるツールも登場したそうですね。
はい、どれも面倒なことを片付ける系のツールばかりで、個人的に今週一番の注目ですね。この先それぞれの詳しい中身を一緒に確認していきましょう。
では始めましょう。
医療記録の整理を患者の側から変えようとしているアプリフィンチ、出産を控えた人や複数の医療機関を渡り歩く全ての人を想定ユーザーに据えた健康管理アプリで、妊娠だけでも予約は最低12回、検査結果は数十件に上り、さらに新しい専門用語が加わり、それらが異なる医療提供者から異なる形式で届きます。フィンチはこれらを一つの画面にまとめ、診察で話された内容を文字起こしし、臨床用語を平易な英語に翻訳します。料金は無料ティアがあり、上位のフィンチプラスは年間99ドルです。共同創業者のアイザック氏は、フィンチが3つのことをすると説明します。医療記録を1箇所にまとめること、診察で実際に話されたことを記録すること、その両方を平易な英語で理解できるようにすることです。アイザック氏は医学部に進むところでしたが、代わりにソフトウェア開発の道を選びました。二人の創業者は共に米国の医療制度の外で育ったため、事務手続きの側面が内部から見るとさらに奇妙に映ると言います。チームは二人だけ。プレシード段階で、今回が初の公開ローンチ。出産予定者や最近出産した人、医療記録の整理に苦労した経験がある人からのフィードバックを求めています。
それがフィンチでは一つの画面にまとまるんですね。加えて診察で実際に話された内容を文字起こしし、臨床用語を平易な英語に翻訳してくれる。料金は無料ティアがあって、上位版のフィンチプラスは年間99ドルです。
共同創業者の一人アイザック氏の説明では、フィンチは3つのことをすると言います。医療記録を1箇所にまとめること、診察で実際に話されたことを記録すること、そしてその両方を平易な英語で理解できるようにすること。アイザック氏はもともと医学部に進む予定でしたが、代わりにソフトウェア開発の道を選んだそうです。
興味深いのは、2人の創業者とも米国の医療制度の外で育ったため、事務手続きの側面が内部から見ると一層奇妙に映るという点ですね。チームはまだ2人だけで、プレシード段階、今回が初の公開ローンチです。
フィンチは今、出産予定の人、最近出産した人、あるいは医療記録の整理に苦労した経験がある人からのフィードバックを求めています。コミュニティからは、患者にフィンチを信頼して使ってもらう上での最大の課題は何かという質問と、健康アプリにとっては奇妙な選択だと指摘するロゴの意図を問うコメントが寄せられています。他の API では取れない医療記録を取り出すための API レイヤーとして登場したのが、ハブルです。医療記録が未だにファクス回線や電話のツリー、忘れられたポータルのログインの奥に分散している問題を対象にしています。患者が一度本人確認を行うと、ハブルが受信した複数のプロバイダーから記録を集め、一つの API で AI エージェントなどに返します。創業者によれば、既存の多くの API は患者ポータルの部分集合しか返さないため、従来は数ヶ月かけたプロバイダー別統合やファクスや手動ログインへの交代、患者への負担転嫁が必要だったということです。仕組みとしては、EHR と HIE に接続し、API が空を返す場合は、ブラウザエージェントがプロバイダーポータル経由で申請し、音声エージェントが患者に代わって記録部門に電話します。すべてのリクエストは患者個人のアクセス権に基づき、患者は全ソースをレビューでき、いつでも取り消せます。構造化出力、決定論的 ID、完全な監査証へとを備え、返される記録の核には由来するシステムがつきます。企業は Y コンビネーター支援とされ、CEO のプラバ・ダブリシュ氏はグローセラピーの初のプロダクト採用者でメタ出身。CTO のアラン・リオン氏はアマゾン・ワンメディカルのテックリードだったと説明されています。
ハブルは患者が一度本人確認を行うと、受診した複数のプロバイダーから記録を集め、一つの API で AI エージェントなどに返す仕組みです。 創業者によれば、既存の多くの API は患者ポータルの一部分しか返せないため、従来はプロバイダーごとに数ヶ月かけた統合、ファックスや手動ログインへの交代、患者への負担転嫁が必要だったそうです。
仕組みとしては、EHR や HI に接続し、API が空を返す場合は、ブラウザエージェントがプロバイダーのポータル経由で申請し、音声エージェントが患者に代わって記録部門に電話をかけます。すべてのリクエストは患者個人のアクセス権に基づいていて、患者は全ソースをレビューでき、いつでも取り消せます。
また、返される記録の各地には、どのシステムに由来するかがつくそうで、構造化された出力と完全な監査証跡もあります。接続先はエピック、オラクルヘッス、サーナ、アデナヘッス、ユナイテッドヘッスケア、エッドナなど40以上のツールとされ、ヒッパーにも準拠しているとされています。
企業は Y コンビネーターの支援を受けているとされ、CEO のプラブダブリッシュはグローセラピーの初のプロダクト採用者でメタ出身。CTO のアラン・リオン氏はアマゾンワンメディカルのテックリードだったと説明されています。チームがグローセラピーとアマゾンワンメディカルの AI エージェントを支え、数百万人の患者に使われてきたと主張しているのは自己申告です。
患者仲介アクセスは本番稼働中で、プロバイダー仲介アクセス、つまりリアルタイムの適格性給付、事前認可、スケジューリング、請求、文書アップロードは現在ベータ版、プロダクトハント限定で7日間無料の特典もあります。コミュニティからは、音声エージェントがコールバック待ちや口頭での本人確認を求められた場合に、人間へ引き継ぐのか、再試行するのか、AI だと疑われて不意の質問をされた場合はどうするのか、記録を PDF などでダウンロードできるのか、対応国や記録の保持、削除方法といった疑問が寄せられていますが、発表時点では回答は示されていません。
続いてディープマーク。ブラウザのブックマーク、X のブックマーク、Instagram の保存、YouTube の後で見る、高く評価した動画を一つのプライベートライブラリーにまとめる Chrome 拡張機能です。ポイントはタイトルではなく中身に基づいて自然言語で検索できること。開発者はブックマークマネージャーはリンクとタイトルを保存するのに対し、ディープマークはその中身を保存すると位置づけています。仕組みはページを取得して読み、動画やリールを文字起こしし、動画の数フレームを説明して OCR し、各ページのスクリーンショットを見た記憶の通りに説明した上で、AI の要約とタグをつけて埋め込みます。ハイブリッド意味検索は話された内容、書かれた内容、画面の内容、ページの見た目の各層を対象にし、約99言語に対応します。保存から検索可能になるまで約90秒、1万件のライブラリの検索が100ミリ秒未満とされています。価格は月額10ドル、または年額84ドルで、無料トライアルはありませんが、無料で検索できるデモライブラリーがあります。
仕組みとしては、ページを取得して読み、動画やリールを文字起こしし、動画の数フレームを説明して OCR し、各ページのスクリーンショットを見た記憶の通りに説明した上で、AI の要約とタグをつけます。ハイブリッド意味検索は、話された内容、書かれた内容、画面の内容、ページの見た目という各層を対象にし、約99言語に対応します。開発者は、ワンパンのパスタのコツが入ったリールというクエリで、どこにもパスタと書かれていないリールがヒットする例を示しました。
開発者が挙げる数字としては、保存から検索可能になるまで約90秒、1万件のライブラリの検索が100ミリ秒未満、曖昧な記憶からのクエリにおける上位5件の再現率 89%、対応言語99言語があります。ただ、これらはすべて開発者自身の主張で、第三者による検証結果ではありません。
同期の仕様についてですが、ブラウザのブックマークは自動で、ツリー全体をフォルダごと一括インポートし、コントロールプラス D での新規保存も自動インデックスされます。X、Instagram、YouTube の同期は、ユーザー自身のブラウザで各サイトのエンドポイントを通じて実行され、拡張機能はパスワードには触れません。ブラウザのブックマーク以外のソースは、ユーザーが有効化するまでオフのままです。既存アイテムは重複保存されません。
さらに、ホスト型 MCP サーバーも備えていて、一つの URL と OS サインインで接続でき、API キーは不要。検索、最新の保存、ブックマーク詳細の3つのツールを持ち、クローデコードやクローデ、AI、カーサ、チャット GPT など MCP 対応クライアントから使えます。価格は月額10ドル、または年額84ドル、つまり年払いだと月当たり7ドル。無料トライアルはありませんが、無料で試せるデモライブラリーがあります。保存数は無制限です。
開発者は意図的に保存したのになくしてしまう問題、つまり4つのアプリと4つのリストにまたがる保存がまとめて検索できないことが動機だと説明しています。コミュニティからはログインやフォローが必要な X スレッドや PDF リンク、 Google 系の直接リンクなどはこの方式では扱えないが、そうしたソースはロードマップにあるのか、それとも公開ページとシーソースに意図的に限定しているのかという質問が残っています。またブラウザブックマークがデフォルトで全件インデックスされるため、社内文書などパイプラインに送りたくない項目をフォルダ単位で除外する仕組みが必要だという指摘や、約1万〇〇〇万のチェス寄付のインデックスを運用するユーザーから取り込み時点の抽出内容がその後の検索可能性の上限になり、抽出機を改善しても再取り込みが必要になるという経験も共有されています。
最後はメモリア、カメラロール向けのローカル検索エンジンです。メーカーのアナス氏は、特定のミームやレシート、友人が特定の言葉を話している動画クリップを探すために十分間スクロールし続けるという問題を挙げ、クラウド型の検索ソリューションには個人のギャラリー全体をサーバーにアップロードしたくなかったと説明しています。本アプリは 100% オフラインで、オンデバイス AI を使い、ローカルのウィスパーモデルによる動画音声の文字起こし、写真やスクリーンショット内のテキストを読み取る OCR、顔と物体の認識を提供します。電話上にローカルデータベースを作成し、クラウド、アカウント、サブスクリプションは不要です。最初の250メディアまでは無料でテストでき、無制限版は1回限りの購入で、ローンチ期間中は大幅に割引されています。アナス氏は、オフライン ML モデルをローカルで実行すること、特にウィスパーをローカルで動作させながらバッテリー消費を管理することが大きな技術的課題だったと述べています。
本アプリは 100% オフラインで、オンデバイスの AI を使います。具体的には、ローカルのウィスパーモデルによる動画音声の文字起こし、写真やスクリーンショット内のテキストを読み取る OCR、そして顔と物体の認識の3つです。これによって、電話上にローカルデータベースを作成し、クラウドもアカウントもサブスクリプションも不要になります。
最初の250メディアまでは無料でテストでき、無制限版は1回限りの購入で、ローンチ期間中は大幅に割引されているそうです。アナス氏は、オフラインの ML モデルをローカルで実行すること、特にウィスパーをローカルで動かしながらバッテリー消費を管理することが大きな技術的課題だったと述べています。
アナス氏はフィードバックを求めており、アプリや技術スタックに関する質問には終日対応するとしています。ただ、こうした機能説明は全てメーカーによるもので、コミュニティによる検証結果や実測データは提供されていない点は、ここまで紹介した他のサービスと同様、頭の隅に置いておきたいところですね。
クルータワーという MacOS 向けアプリが登場しました。MacBook 上部のノッチに常駐して AI コーディングエージェントを監視し、クロードコードやコデックス、カーサー、ジェムニ、クエン、オープンコードなどに対応します。エージェントが権限を求めると、実行しようとしている正確なコマンドやファイル編集、質問内容がノッチに表示され、ターミナルを開かずにクリックで承認拒否できます。
なるほど。エージェントが権限を求めると、あのノッチに実行しようとしている正確なコマンドやファイル編集、質問内容が表示されて、ターミナルを開かずにワンクリックで承認したり拒否したりできるという仕組みですね。
そうです。セッションの一覧も状態付きで見られるので、どれが作業中で、どれが待機中かが一目でわかります。該当するターミナルのタブへ直接ジャンプすることもできる。制作者のセイデ氏が、複数のエージェントを並行して動かしているうちに返信を忘れて数時間待たせてしまい、時間とトークンを浪費した経験から作ったということです。
承認の仕組みも面白いですね。エージェントのフックがローカルソケットでブロックして、決定が同じ経路を戻ってプロンプトを解決する仕組みで、アプリにはキーストロークの経路がないんだそうです。つまり、承認や拒否が実際に通るのは全てローカル経由だという設計ですね。
その通りです。しかも、再起削除のような危険なシェルコマンドはカード上で強調表示されます。承認の種類も一度だけ、このセッション中、常時、の3通りあって、常時を選ぶとプロジェクト設定に永続ルールが書き込まれます。
コンテキスト残量もリングで表示されて、残りが7割を超えるとアンバー、9割を超えるとレッドになる。サウンド通知やサイレントモード、差し替え可能なピクセルアートのキャラクターまでついているんですね。対応環境は MacOS15 以降で、ノッチのない Mac でも動くそうです。
コミュニティでは、複数のエージェントを立ち上げながらターミナルを確認し続けたくない人に特に有用だという評価が寄せられています。すでにプロダクトハント公開の前から最初のユーザーが使い始めているそうですから、 早期の指示が集まっているようですね。もう、次に紹介するのはシェパードアダムナウです。コーディングエージェント向けに設計された永続型の MacOS ターミナルワークスペースで、プロダクトハントで初のパブリックベータとして公開されました。コーデックスとクラウドをタブやペイン、リモートマシンをまたいで並行実行でき、アプリを閉じてもセッションを活かしたまま再開時に復元します。
このアプリの一番の特徴は、アプリを閉じてもセッションが生き続けるという点ですね。再開すれば、以前と同じタブやペイン、セッションがそのまま復元される。各エージェントが作業中、入力待ち、完了のどれかもリアルタイムでわかるそうです。
メーカーの説明では、シェーバードというプラグインによって、エージェント自身がペインを作ったり、タブを生成したり、別のエージェントを起動したり、コマンドを送信したりというワークスペース操作ができるようになるそうで、ブラウザのレビューへの視覚的な注釈を構造化されたフィードバックとして返す機能や、SSH 経由のリモート開発にも対応しています。
開発動機が逸話的で面白いんですけど、メーカーはコデックスとクロードが各ターミナルウィンドウに散らばっていって、どのエージェントが作業中なのか待機中なのか完了したのか追跡できなくなったことだと言っています。複数のエージェントを別々のウィンドウで管理しきれなくなった開発者を対象にしているんですね。
入手性としては、Apple Silicon 搭載の Mac で MacOS 14以降向けのアプリが今日から提供されていて、署名交渉済みです。iOS のコンパニオンアプリは現在開発中で、近日公開とされています。
コミュニティからは肯定的な声が多い一方で、懸念も出ています。アプリを閉じてもセッションが生きることへの関心とともに、SSH 接続が途中で切れた場合、リモートで書き込み中のエージェントの処理が途切れて、半端なファイルが残る可能性はないのかという指摘があるんです。あるペインのエージェントが別のペインのセッションを参照操作できるのかという質問や、ハーダーという別のツールと比べてどうかという質問も寄せられたんですが、いずれもまだ回答は示されていません。
メーカーはその日のうちにコメントで質問やフィードバックを受け付けると述べていて、初のパブリックベータということもあって、バグや未整備の部分があり得ることを明言しています。実際のコーディングエージェントの使い方に沿って作られている、ターミナルウィンドウの混乱から救われる、いった反応もある一方で、これからが本番というのが正直なところでしょうね。プロダクトハントに登場したゲージは、AI 検索や AI エージェント向けの可視性分析、いわゆるジオのプラットフォームです。開発者ツール企業に向けて、エージェント主導の成長、つまりエージェントの LED グロースを提案し、ツールをあらゆるコードベースに書き込ませることを掲げています。コーディングエージェントが営業担当と話さずデモも受けずに製品を自律的に実装する時代に対応するというのが売りです。
要するに、今のコーディングエージェントは営業担当と話さずデモも受けずに製品を自律的に実装していくという状況がありますよね。ゲージはそうした現実に対応して、実際のコーディングセッションを実行して、エージェントに自社ツールが選択されるか、正しく使えるかを改善するアクションを特定するという説明です。
機能としては、チャット GPT やクロード、ジェマニ、パープレクシティ、コーパイロットなど、AI が生成する回答の上で、自社ブランドがどう言及され、引用され、競合とどう比較されているかを追跡します。そして、コンテンツを生成して自社サイトや CMS に公開し、効果測定まで行う。顧客としてシュパベーズ、ムックス、ポストホグ、リエゼンド、クラーク、レイルウェイなどが挙げられていて、各アカウントに100ドルの無料クレジットが提供されています。
自社サイトのケーススタディも示されています。ただ、これらはすべて自社発表の主張であって、独立した検証は示されていません。例えばポストホーグは LLM からの参照トラフィックが41倍になったとか、ブレイントラストは可視性が 2.5% から 45% に、ベルムは7ヶ月で 1.4% から 40.3% に上がったなどと報告されていますが、あくまで数字は自社公表です。
そうですね。一方で、サンクタムという顧客はソロナのリキッドステーキング領域で5番目に引用されるドメインになり、主要 LLM の AI 回答の 25.6% に出現したとか、ベルムは6大 LM で業界の AI 回答の 36.6% に引用され、ザピアに 0.2% 差の総合2位という報告も載っています。こうした劇的な数字は、そのまま額面通りに受け取るのは慎重になった方が良さそうです。
コミュニティの反応もやや逆説的に面白くて、ゲージを使うな、ツールをあらゆるコードベースに書き込まれたくなければというコピーへの好意的な反応や、その続きのゲージを使うな、勝ち続けたいのでなければ、いった声が寄せられています。 自社のマーケティングコピーをそのまま引用して楽しむような好意的な受け止め方のようです。
サレムロボティクスが公開したのは、危険な施設での点検、調査、操作を自動化するロボット用ソフトウェア、いわばロボットの頭脳です。オペレーターがダッシュボード上で巡回ルートを描くだけで、ロボットがドアを開け、バルブを回し、計測を行い、ヒートマップやリスクを可視化したコンプライアンス対応のレポートを自動作成する仕組みです。
特徴はコーディングが不要で、特定のハードウェアに依存せず既存のロボットにも導入できる点ですね。同社によれば、ロボットを自前で用意するか、既存システムにサーレムの自動運転とデータ層を組み込むか選べるそうです。
共同創業者のジャナク氏の話が確信をついています。ロサラモス国立研究所で原子力施設向けロボットを展開していた際、放射線調査が何十年も前と同じ方法、つまり技術者が携帯型検出器とクリップボードを持って巡回し、後から手作業でデータをデジタル化する方法で行われているのを目にした。これは遅く、高コストでエラーが起こりやすく、人を不必要なリスクにさらす。そして、商業用原子力、石油、ガス、化学製造などの顧客にも同じ状況があったというんです。
業務フローは3段階なんですね。計画段階では、電話や PC のダッシュボードで施設の地図にルートと停止点を設定する。実行段階では、ロボットが自律的に動き、ドアを開け、人や設備を回避し、必要に応じて障害物を動かしながら、同じ任務の中で調査、点検、操作をこなす。そして報告段階では、読み取り値を施設地図に対応付けたヒートマップや、AI による安全リスクの指摘、ルートや施設の改善提案を含む監査対応レポートが自動作成される。
対応する業務は、原子力点検、放射線調査、LDRR、腐食検査、NDT、温度計測などです。時刻と位置が記録されたデータは規制環境向けに設計されていて、接続環境、低接続環境、エアギャップ環境、つまり外部ネットワークと完全に切り離された環境でも動く。これは原子力施設のような機密性の高い現場では決定的なポイントでしょうね。
自律動作は決定論的で、育学を考慮した動的な計画によって予測可能性を維持しつつ、状況の変化にも適応すると説明されています。つまり場当たり的な判断ではなく、あらかじめ設計された枠の中で安全に動くことを重視した設計ということです。現在、日常業務が危険で高コストで人手不足という現場を対象にパイロットサイトを募集しています。
技術者がクリップボードと携帯型検出器を持って歩くという半世紀前と変わらない手法を、こうした自動化が置き換えることになれば、現場の安全と効率の両方に大きな意味がある。規制の厳しい原子力や化学製造の現場から、どのように採用が広がっていくのか、注目したいところです。問い合わせ先も公開されているので、興味のある事業者は直接コンタクトできるようです。今回は、判断そのものを記録して振り返るためのアプリ、レクオンを取り上げます。開発者はロレンド・レクインさんで、iPhone と iPad 向けの意思決定ジャーナル、いわば革新度の構成ツールです。判断を下す時点で、予測とその推論を一文、そして革新度をパーセントで記録します。その後、結果が出るまでの間、新しく入ってくる情報をポジティブかネガティブかにタグ付けしながら、革新度を更新していく。その記録は全部残るという設計です。
なるほど。そして結果が確定したら、実際の結果と自分の満足度を記録して、30日から60日後にこの判断をもう一度するか自分に問い直す仕組みですね。判断が十数個たまると、キャリブレーションが表示される。つまり 70% と答えた判断が実際に約 70% の確率で当たっていたかどうかがわかる。自分の確信度が結果に対して過大よりか過小よりか、その偏りが見えるというのがこのアプリの革新ですね。
ええ。開発者によると、普通のメモアプリは書いたことだけを保存するけれど、レッコンは予測と確信度と結果を保存して、確信度と的中率を比べる計算ができるところが違いなんだそうです。データはアカウント不要、バックエンドなし、端末内保存で iCloud 経由で iPhone と iPad の間を同期。価格は買い切りで、サブスクリプションはありません。対象はファウンダー、親、プランナー、投資家などで、予測コミュニティ向けに売り出しているわけではないけれど、彼らにも読める内容だということです。
コミュニティの反応も面白いですよね。プロダクトマネージャーやディレクターに有用で、説明責任が跡地へバイアスやプリンシパルエージェント問題の防止に役立つかもしれないという声がありました。 毎日数十件のアーリーステージのスタートアップをスクリーニングしているというユーザーは、30日から60日後の再確認がノートアプリと本物の判断記録の間のギャップを埋めると評価しています。ただしそのユーザーは質問も残していて、判断の途中でポジティブかネガティブとタグ付けした新情報が結果に無関係だった場合、それがキャリブレーションスコアに反映されるのか、それとも記録として残るだけなのかは不明だそうです。
もう一つ印象的なコメントがありました。結果が正しくても理由が間違っていることがあるから、推論と確信度を追跡するのが通常の判断ジャーナルより有用だというものです。ただサンプルの判断例が欲しいという要望や、開発者自身がキャリブレーションという言葉が予測を専門にしない人に伝わるのかを問いかけているという声も出ています。判断の質を数字で振り返りたい人にはかなり刺さるツールかもしれませんね。
続いては Chrome 拡張機能のスキムリケッパです。開発者のユイモリー氏が長い記事を数画面読み飛ばした後、大事な部分を飛ばしたかもしれない不安になる体験から作ったそうです。この拡張機能は高速スクロールを検知すると、読み飛ばしたと推定される範囲だけをカーソルの隣のカードに短い要約で返してくれます。
ページ全体ではなく読み飛ばした箇所だけを対象にするのがポイントですよね。それからもう一つ、モデルを都度呼び出すホスト型 API ではなく端末上で処理する点も特徴的です。要約はジェマヨン 4B というモデルを LightRT の LM と WebGPU でローカル実行して生成していて、アカウントやホスト型の LLM API は不要、テキストがブラウザの外に出ない設計だと言われています。
対象は長文記事やドキュメント、エッセイ、調査記事など、流し読みしつつ文脈を失いたくない場面ですね。面白いのは要約の表示形式で、フォーカスなら段落形式、スマートなら番号付きポイント形式と同じ生成テキストを整形し直すだけでモデルは再実行されないそうです。さらに言語を指定すると、要約してから翻訳するのではなく、その言語で一パスで直接生成することもできます。V04 で追加されたフェインマンという機能は、ページ上またはカード内で単語や語句を選択するとジンマがその段落や周辺コンテキスト、最も近い見出し、ページタイトルを使ってその文脈での意味を説明してくれます。
これはどういう位置づけなんですか？要約は意図的に読み飛ばした箇所の内容に限定されているため、ページが定義していない用語は説明できない。その穴をフェインマンが埋めるという設計で、明示的に要求された場合にだけ実行されるそうです。V04 では他にも、要約ポイント数の上限、リトアイによる別表現での再生成、シャドールートによるホストページの CSS からの隔離も加わっています。
ただ、制約もあります。初回に一度、約 3GB のモデルダウンロードが必要で、WebGPU と相応のローカルディスクメモリ要件があります。開発者は高速スクロールの僻地が自然に感じられるか、そしてフェンマンの説明が十分なコンテキストを使いつつ長くなりすぎないか、この2点についてフィードバックを求めています。なお、これらは全て開発者自身の説明に基づく主張で、独立した評価や検証結果ではないそうです。ローカル実行でプライバシーを保ちたい人にはとても気になる選択肢ですね。
さて、今回のお話はここまでです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。皆さんが今日のお話をきっかけに、少しでも新しい視点を持ってくだされば嬉しいです。
それでは、次回もどうぞお楽しみに。またどこかでお会いしましょう。今日も良い一日を。